今週は使徒言行録の第9章32節から43節を朗読いたします。ペテロは方々を巡り歩き、リダに住んでいる聖なる者たちのところへも下っていった。そしてそこで中部で8年前から床についていたアイネアという人に会った。ペテロが、アイネア、イエス・キリストが癒してくださる、起きなさい、自分で床を整えなさいと言うと、アイネアはすぐ起き上がった。リダとシャロンに住む人は皆アイネアを見て主に立ち返った。ヤッファにタビタ、訳して言えばドルカス、すなわちカモシカと呼ばれる婦人の弟子がいた。彼女はたくさんの良い行いや施しをしていた。ところがその頃病気になって死んだので、人々は遺体を清めて会場の部屋に安置した。リダはヤッファに近かったので、弟子たちはペテロがリダにいると聞いて二人の人を送り、急いで私たちのところへ来てくださいと頼んだ。ペテロはそこを立ってその二人と一緒に出かけた。人々はペテロが到着すると会場の部屋に案内した。やもよたちは皆そばに寄ってきて泣きながら、ドルカスが一緒にいた時に作ってくれた数々の下着や上着を見せた。ペテロが皆を外に出し、ひざまずいて祈り、遺体に向かって、タビタ起きなさいと言うと、彼女は目を開き、ペテロを見て起き上がった。ペテロは彼女に手を貸して立たせた。そして聖なる者たちとやもめたちを呼び、生き返ったタビタを見せた。このことはヤッファ中に知れ渡り、多くの人が主を信じた。ペテロはしばらくの間、ヤッファで皮なめし職人のシモンという人の家に滞在した。以上です。この使徒言行録第9章は、これまでのところですね、サウロの改心と、まあ、その後の活躍についてずっとこう記してきたわけなんですが、今日読んだこの32節以降はですね、使徒ペテロの活躍が記されているんですね。ここでルカが再びペテロを登場させているのは、まあ単なる思いつきとかですね、あるいは出来事を年代順に並べたということではなさそうなんですね。ここには一つのある意図があるんです。あのステファノの殉教から始まった教会の迫害、さらにフィリポによる伝道、サマリア伝道ですね。それからサウロの改心。そしてここに記されている地中海沿岸のリダやヤッファという町におけるペテロの働き。まあこれらは担う。この後の第10章で、ペテロがコルネリウスという人に伝道する出来事につながっているというふうに考えられるんですね。まあコルネリウスという人は後で見ますけど、異邦人の百人隊長なんですね。まあ、すなわちルカは異邦人の世界に向かって福音の門戸が開かれている歴史のプロセスを描こうとしているということが言えるんだろうと思うんですね。まあ、ここではこの32節の冒頭に、ペテロは方々を巡り歩きと記されています。宣教の働きが拡大して、あちこちに信徒の群れができていったので、まあ、ペテロをはじめとする十二使徒たちは、監督者として彼らの信仰を強化するために各地をこう点々とですね、巡回していたんだろうと思われるんですね。そして今ペテロはこのリダに住んでいる聖なる者たちのところへも下っていったと書いてあります。するとこの町でペテロは中部で8年前から床についていたアイネアという人に会ったということが記されています。このアイネアという人については、ある人はですね、彼は未信者だったんじゃないか、クリスチャンではなかったんじゃないかという人もいますし、あるいはある人は、クリスチャンであって、病気のために病床で洗礼を受けた人であったんではないかという人もいるんですね。まあ、はっきりしたことはわからないんですが、書いてないので。まあ、はっきりしていることは、この人は中部という病気で8年間も床についていたということなんです。まあ、8年もの間症状が続いていたってわけですから、まあ、治りたいという気力もね、失ってしまうような、そういう状態だったかもしれません。お医者さんにも見放されて、自分でもどうせダメだと、一生治らないと思い込んでいたかもしれません。まあ、そんな彼にペテロは、こう言ったんですね。アイネア、イエス・キリストが癒してくださる。起きなさい。自分で床を整えなさい。これはアイネアにとってはどんなに力強い言葉であったろうかと思います。 すると、アイネアはすぐ起き上がったので、癒されたっていうんですよね。このペテロの言葉には、まあ、癒し主であるイエス・キリストへの信仰が現れているわけですが、まあ、奇跡の主役はもちろんですけど、イエス・キリストであられるわけですね。そして、リダとシャロンに住む人は皆アイネアを見て主に立ち返ったと、ここに記されていますけれども、奇跡の目的は何かといえば、人々の救いにあるということが言えるんだろうと思います。まあ、ここに、リダとシャロンに住む人は皆アイネアを見て主に立ち返ったと記されているわけですけど、信仰というのは、イエス様に立ち返ること。イエス様の父である神様に立ち返るということですね。この立ち返るっていう言葉は、信仰というものが一体どういう行為であるかということをはっきり捉えている言葉だということが言えるんだと思うんですね。まあ私たち日本人でも同じです。キリストを信じ、神を知るということは、帰るということなんですね。立って帰ること。しっかりと帰るべきところに帰る。まあ、帰るべきところといえば、それは故郷、故郷ということになりますが、私たちの全存在が行うことができる故郷ですね。何よりも、魂の故郷、魂の故郷ということが言えます。その故郷が、父なる神のもとにあるんだということですね。ペテロたちが伝える主イエスの名のもとにある。まあ、言ってみれば、私たちが帰るべきところを見出すことが、福音の言葉を理解するということですね。皆さんはその帰るべきところをしっかり捉えていらっしゃるでしょうか。弟子たち、クリスチャンたち、教会に生きる者たちは、その故郷に帰ることができたという喜びと安心、あるいは確かな思いとによって生きるものであるということが言えるんだろうと思います。さて、続く36節以降で、ペテロは地中海に面した町、ヤッファという、その町に行きました。まあ、ヤッファという町は旧約時代からよく知られていた港町でして、まあ、新約時代にも重要な港町として栄えていたわけなんですね。このヤッファにタビタ、まあ、訳して言えばドルカス、すなわちカモシカと呼ばれる婦人の弟子がいたと、使徒言行録は記しています。まあ、このタビタという名前はおそらく本名ではなくて、人々が付けたニックネームであったんじゃないかと言われてますね。それはギリシャ語で言えばドルカスであって、カモシカという意味だと記されています。まあ、なんでカモシカなんて呼ばれたんだろうかってね、ちょっと気になりますが、もしかしたらその姿がカモシカのようにすらりとした美しい女性であったのかもしれません。あるいはそのような美しさというよりも、カモシカのようにこう、キビキビとした躍動的な、しなやかな生き方をしていたということであるのかもしれませんね。しかもそのしなやかさは何のために生かされていたのかというと、39節にですね、ヤモメたちが泣きながらドルカスが一緒にいた時に作ってくれた数々の下着や上着を見せたって記されてるんですね。まあ、あちこちで多くの人たちのためにたくさんの良い行いや施しをしたということですね。カモシカのように生き生きと躍動して、どこへでも飛んでいって、なすべきことに勤しんで生きていった。まあ、特に裁縫が上手だっただろうと思いますね。たくさんの衣服を作って、特にヤモメたちにプレゼントしていたっていうことですね。まあ、このようなことは実は、このヤッファという町だけではなかったんだろうと思います。以前学んだ使徒言行録の第6章でも見ましたけれども、エルサレムの教会では、ヤモメたちへの特別な配慮っていうのがなされていました。おそらく教会はどこにあっても、ヤモメたちのためにまず心を配ったんだろうと思います。まあ、それはテモテへの手紙などを読んでもですね、そんなことがわかりますね。自分を支えてくれる夫を失った女性たち、何人もの子供を抱えながら、まあ、途方に暮れていたかもしれません。キリストの教会は神に立ち返った時に、神のふるさとに戻った時に、そこで安心してただ座り込んでいたではないんですね。カモシカのように生き生きと躍動し、お互いに助け合っていた。特に社会的に弱い立場にあった人たちに心を配ったということですね。ある一人の年老いて引退した牧師がこんなことを語っていました。私はタビタ・ドルカスという言葉を牧師をしていた時によく思い起こしていました。私が牧師として働くことができた教会において、牧師は孤立したことがありません。 いつも教会員と一緒に働きました。特に昼も夜も教会の交わりのために、あるいは教会の愛の技のためにロープしてくれる女性たちと共に生きてまいりました。その時によく思いました。我々の教会にはこんなにもたくさんのカモシカと呼ばれる女性たちが与えられている。そのおかげで教会の交わりそのものがカモシカと呼びたくなるほど生き生きと躍動的に命あふれる歩みをしている。2000年のキリストの教会の歴史はこのカモシカたちによって支えられてきた。教会はドルカスの教会である。私は何度そう思って喜びをまた感謝を覚えたことであろう。まあとても美しく印象深い言葉ではないかと思いますね。まあしかし、そんな愛と奉仕に生きる主に立ち返った者たちの群れである教会にも、まあ実は正面から受け止めなければならない痛みというものがあり、あるいは悲しみというものが起こってくることがありますね。まあそれが病であり、あるいは死であるということが言えるんじゃないかと思います。タビタはおそらく毎日カモシカのように走り回って疲れ果ててしまったのかもしれません。病気になって死んでしまったと記されてますね。人々は悲しみのうちにその亡骸を葬りのために安置して、まあおそらく葬儀の日程を考えていたことなんだと思うんですが、しかしそうしながらも彼らはなお諦めることができませんでした。あのペテロ先生がこの近くの町にいる。まあそう聞いてすぐに彼らはペテロを迎えに行かせるんですね。そしてペテロが到着すると、このタビタにいつもお世話になっていたヤモメたちがですね、ペテロを取り囲んでですね、泣きながらドルカスが一緒にいた時に作ってくれた数々の下着や上着を見せたっていうんですね。ペテロは人々を外に出してひざまずいて祈りました。そして遺体に向かって、タビタ起きなさいと言うと、たちまち彼女は目を開いて起き上がったっていうんですね。そこでペテロは彼女に手を貸して立たせて、生徒たちやヤモメたちを呼んで彼女が生き返ったのを見せたんですね。病気と死。まあこれは今でも私たちが嫌おうなしに正面から向かい合わなければならないものであって、私たちを悲しませ、私たちに痛みを与えるものです。まあ教会はそしてクリスチャンである私たちは、このようなことをどう受け止め、どう対処していったらよいんだろう。ヤコブの手紙の第5章の14、15節というところにこう記されています。あなた方の中で病気の人は、教会の長老を招いて、主の名によってオリーブ油を塗り、祈ってもらいなさい。信仰に基づく祈りは、病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。その人が罪を犯したのであれば、主が許してくださいます。クリスチャン・メラーという神学者がいたんですが、彼がこのヤコブの手紙を引用してですね、こう言ってるんですね。このようなことを今している教会がどこにあるのだろうかと、まあ、そういう問いかけをしているんですね。まあ、この神学者の専門は実践神学という分野でして、まあ現代における教会が何をどのように実践したらよいかということを研究しているわけですね。そしてその時に大事なことは何よりも聖書をよく読んで聖書の原点に戻ることなんだとこの神学者は言っています。教会員の中で病気になってしまった人がまずすることができるのは何か。それは長老に来てもらってオリーブ油を塗ってもらって祈ってもらうことであると聖書は言ってるんですね。しかもその祈りによって人が癒されて起き上がる。そういう信仰を持ってそのことをすることが求められているんですね。メラは現代のキリストの教会はこういう病の癒しについての確信を失ってしまっているのではないだろうかと問いかけています。さてグレッシャペルでどうでしょうかね。そして続けてこんな話をしているんですね。アメリカのある教会でその地域がある時ひどい干ばつになった、まあ、それで、まあ、神様に雨を降らせていただこうと思ってみんなで教会に集まって、お祈り会をしたっていうんですね。でその集まった人たちの中に一人だけですね、傘を持ってその祈祷会に参加した人がいた。他の人は傘なんか持ってこなかったんですね。干ばつだったわけですから。で、その人がなぜ傘を持ってきたのかって周りの人から尋ねられると、その人は神様に雨を降らせていただきたいと祈りに来たからです。 傘を持ってこないということは祈りを信じていないということになると言ったんだそうですね。そして実際に祈り会が終わって皆雨の中を帰らなければならなかったという、まあそういう実話があるんですね。メラーは言います。私たちは祈ったらすぐに治るというような奇跡を売り物にすることはないけれども。しかし、ヤコブの手紙が言っているように、神は今も癒すことができると、油を塗る儀式も含めて祈ることを、教会がきちんとすべきではないだろうかと。そして、一つの実例をね、紹介してるんですね。イギリスのある教会がこんなことを始めたっていうんですね。その教会が関わっている病院で、手術が行われるときに、あるときから必ずそこに牧師が行って、患者はもちろんですけど、患者の家族とか手術をする医師、それを助ける看護師さん、あるいは教会員の何人かが参加して、聖餐式をそこで行うっていうんですね。聖餐を共に祝って、主の命の体に扱って、そしてオリーブ油を病人に注いで祈って、癒しを求めた。そういうことを始めたっていうんですね。で、そんなことをするようになってから何が起こったか。その報告によると、その祈りの後に行われた手術は、それまでよりも医師と患者が深い信頼関係に結ばれたので、とても良い結果が、生まれてきたっていうんですね。で、その報告の中で、ちょっとこうユーモラスなことなんですけど、時々お医者さんが困惑したことがあるっていうんです。それは何かというと、手術のために、そして癒しのために牧師が祈ってくれたおかげであるかもしれませんが、そこで患者が癒されて、手術をしないで済むようになるようなことが起こることがあったって言うんですね。そうするとお医者さんが途方に暮れてしまったと。まあそんなことが、報告されていました。まあ興味深い話ではないかと思いますね。今私たちの間では、死んだ誰かのために手を置いて祈ったら生き返るというような奇跡は起こらないかもしれません。しかし世界に目を向ければ、そのようなことが今も起こっているという報告はあるんですね。まあ残念ながら私はこれまでそういう奇跡を見たことはないんですが、まあしかし、教会の中に絶えず起こってくる肉体の悩みを含めた痛み、ね、病気に祈りを持って、教会ぐるみで立ち向かってこれと戦う教会であるということには変わりがあってはならないんだと思います。それは確かなことなんだと思うんですね。どうしてかというと、病の癒しも死人を生き返らせることも、どちらもですね、神の国の印であって、主イエスが弟子たちを宣教の働きに使わされたときに、彼らにそうするように言われた命令の一部でもあるということですね。イエス様が洗礼者ヨハネに対して、ご自分こそがメシアであるということを証明するために、いくつかの印を列挙されたことがありました。主はその中でこう言ったんですね。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。つまり、病の癒しも死人が、生き返るということもですね、それは神の国、神の支配が到来したことを伝える福音宣教に伴う印なのだということですね。それによって人々が救われるのだということです。もちろん、このヤッファという町でもそうでした。40節にこう記されています。このことはヤッファ中に知れ渡り、多くの人が主を信じた。病の癒しそのものが人を救うわけではありませんが、それが印となって多くの人々が主を信じるようになった。そうやって人々が救われていく。私たちもこの信仰に立ち、この信仰に生きるものでありたいと思います。多くの人々を罪と永遠の滅びから救い出すために。お祈りをいたします。